さて今日のカフェテラスお迎えしたのは三田市明石屋台にお住まいの片岡百合子さんです。今月もよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
片岡さんには前回そしてそのもう一つ前前々回と4月21日から25日まで能登でボランティア活動されていらっしゃったお話を一つ一つちょっと丁寧にお話しいただいて3回シリーズになりました。
そうです、長くなってごめんなさい。
いや、やっぱりどういうふうにしていかれて、うん、その先でどんなことがあってでまたボランティアとしてどういうことができるのかっていうのをやっぱりこと細かくお伺いすることで、あ、私だったらそれだったらできそうだとか、私はちょっとそれは難しいけど違うことでやろうかとか、そんなヒントに、ね、なると思いますのでね。そうです。
ぜひ皆さんにも言っていただきたいので、今回は行きやすい提案がございますので。
そうなんですか、はい、ありがとうございます、はい、そしてちょうどこのいつもこの能登の、ね、ボランティアのお話をいただいているの で、はい、でもちろん能登 のニュースというのもまだまだ私たちにとっては生傷の、ね、状態なので気になりながら見てると、はい、この間スーパーマーケットが出てきて、はい、でそこがやっとこう復興して、はい、でも売り場面積を半分にして、はい、残り半分をボランティアに来てくださる方の拠点にしてるっていうのを伺って、はい、と思って。
そうです、私たちの言ってる、はい、七尾のグループの方も、ええ、やはり輪島まで1時間半ほどかかるので、かかる、はい、もうそちらに泊まり込んで行かれている方もいらっしゃるみたいな、七尾について、ええ、その後そちらに移動してっていう形で、ええ、はい、
やっぱり場所がねどうしても半島で奥まったりもしているので、行く方法もねだいぶ道路はきれいになったって、はい、前々回も伺ってますけれども、はい、まだまだやっぱりボランティアの方が気軽に行ってで拠点にしてっていう場所がないと、だからそのスーパーのオーナーさんもお若かったんですけど、はいはい、とにかく気軽に来ていただく、はい、拠点がないことにはボランティアの方に来ていただけない、で来ていただくことがどれだけの励みになるかっていうお話をされてたので、はい、あ、そういうご自身のお商売しようと思ったら広くすればその分 ね、また見入りもあると思うんですけど、うん、そうじゃなくってっていうお話を伺ったら、あ、やっぱりまだまだ手助けが必要なんだなと思って、
う
ん、
はあ、ね、私たちももう泊まるところがあるから、もうそのままだとで行けるんですけど、うんうん、これを宿を予約してとかなるとちょっと人ね、
いやもうちょっと二の足 ね、自分ではわからないですし、はい、どうしていいのかっていうのは、
今ホテルもぼつぼつ
開業し始めました。あ、そうですか。でいつも、はい、片岡さんが行かれるのは、はい、あのグループがあるんですね。
そうですね、はいはい、こちら神戸の、はい、実は神戸大震災があった時に、うん、ボランティアを知らして、うん、その方がずっと続けてこられた、うん、神戸行動っていうところなんですね、はい、の、グループの中の被災地 NGO 共同センターというところにお世話になってるんですよ、はい、
そこからいろんなこう今度行きますけども、はい、ご都合どうですかってお知らせが来るわけですか、は
い、いや、こちらから電話をして、
あ、常に
メールで問い合わせて、今度いついつ行きたいんですけど、
なるほど、
受け入れは大丈夫ですか、うん、っていうようなことで伺って、じゃあはい、でこちら私たち宿泊ももちろん無料ですし、うん、高速代が無料になる申請をするんですね、はい、ネットの方で調べたら出てくるんですが、それで行ってます。
ご自分のお車で行ってもいいし、はい、皆さんとご一緒で何かっていうのもあるんですか、
はいはい、一緒でっていうのであれば神戸の方からバスが出ております。ボランティアバスが出てますので、はい、そのバスに乗せてもらって、ただ一緒の行動ですけど、うん、はい、で今からまたお話したいのは、はい、足湯隊っていうのがあるんですね。
足湯隊、はい、足湯ですね。足湯です。気持ちいいですよね、はい、足湯っていうのは。で、はい、
私にしたら、足湯なんかかったるいことっていうのが最初はすごい思ってたんですよ。
そうなんですね。
で、それよりはもう実務で動きたいな。
確かに、そっか、はい、そっかそっか、ボランティアの活動としては、は
い、泥かきしたりとか家具を解体したりとか、はい、そういうのをしたいなと思って行ってたんですが、はい、今回たまたま宿宿舎の方で合流することができまして、
はい、このグループと、
はい、そうなんです、はい、7人ほどバスマイクワンボックスカーで、と乗用車と2台で来てたんかな、ね、その人たちと夜合流することができて、はい、まあこの子たちはほとんど大学生、
お若い方々、
はい、お若いです、はい、で、まあこの団体を最初に 神戸の震災の時に作られた方も、うん、あのリーダーとして今回は来られてました、うん、はいはい、であの足湯で実際足を温めるだけじゃなくって気持ちがほぐれるの で、
そ、
その時にこう自分のこう悩みであったりとか、うん、いろんなお話ができるからあのいいっていうことなんです
ね。心がね、はい、ほぐれますね。
そうらしいんです。でその例えば自分たち活動したいと思ってもどこで誰が困ってるっていうのは全然わからないんですよ、はい、で仮設住宅のところにちょっとしたあの集会所があるんです、でそこにあの今度行きますよという形で足湯隊が行って、で足湯しながら、はい、あのそこでお話をして困りごとを吸い上げるという形で、
その時の道具っていうのは持っていかれるんですよ ね、はい、ですね、あのどんなものなんですか。あの
ただそんな大したものじゃなくて、あのバケツですね。
あ、お一人一つずつの
バケツ。
あ、
はいはい、バケツをいっぱい並べてあって、
かわいらしい。
でそのお湯を沸かしてそこに入れて、はい、でタオルもいっぱい持っていって、足をほぐして、はい、うん、そしたら、あ、こんなん困ってるんやけどなっていうお話が聞けるみたい
で、ね、やっぱり初対面ですからね、うん、そうそうあのポロッとこう出るわけないけど、はい、ちょっとこう足を湯をすることで心がほぐれてリラックスしてきたらポロッポロッと本音のお困りごとが聞こえてくる、
はい、そうらしいです。であの皆さんこの、ま、あのボランティア団体としてもですし、その公共のところにしたらそのどこで誰が困っているかわからないと、う
ん、それを把握しないとね、なんかあのかゆいところにちゃんとこう手が、ね、届かないのは歯がゆいですよね、
はい、で私たち車で走っていても、本当に孤立住宅っていうのがたくさんポッポポッポ止まってるんですよね。でその向こうの人っていうのはその打ち解けないとお話をしないらしいんですよ、ぐっと。で初対面で困ってませんかって、市の職員ですけど困ってませんかって言われても、なかなかそれがこう困ってるけどどういう、ね、
ありすぎるから出てこないのもありますよね、
はい、そうらしいです。で何が困ってるって、お水が困ってるとかそういうのは言えるんですけど、実際のところが組み上げができないということらしいですね、本当にその私にしたら橋歌い若い、ね、あの学生さんたちがみんなどうなんかなと思ったけど、あの本当にその志持っていかれた方っていうのは、私なんかのお 話でもこうすごくこう吸収しようという姿勢が見えて、話しやすいし多分心地よいんだと思います、
そうなんですね。聞いていただけるってあの、はい、心の中も整理できるので、はい、そういうこう聞く体制で若い方々が、はい、ふんって聞いてくださったら、ほっとします ね。
孫ぐらいの年の方ですよね。
学生さんが多かったんですね、は
い、でここそので今回行っててどっか来たっていう話で、サンダって言ったら、はい、サンダから知ってますよって言って、サンダからも来られてますって言って、いや例えばどなたって聞いたら、私 の昔からの知り合いで、明石家台のあの方来てたんやっていうので、あらあら、そうで、でまたちょっとお話が、だからサンダからもそのこの電話番号をお伝えしてもいいですか。
はい、
はい、078-574-0701、
はい、もう一度お願いします、
はい、078-574-0701、
はい
はい、ここが被災地 NGO の共同センターっていうところ、
はい
はい、神戸のセンターですので、はい、ここで例えばあのいつからいつ行きたいとか、でいつバスがありますとかいうのがあったら、
はい、
詳しく教えてください。
なんかこう登録をしなきゃいけないとか、条件とか会員制とか何かあるんですか。
そんなんではないみたいな、
特に何もなく、
はい、私なんかも前回も今回 もう飛び込みでメールで言っていつ行きたいんですけど、で宿舎空いてますか、あの宿舎空いてますよっていうふうな、
あ、そうですか、はい、被災地 NGO 共同センターですね、はい、電話078-574-0701、もう一度お伝えします、078-574-0701、その阪神・淡路大震災の後できて活動されてるってことは、 全国のいろいろな被災地に行ってらっしゃるということですね。
で今回行ってた大学生もですが、はい、あのミャンマーで地震がありましたよね。3月28日にミャンマーで地震が起きました。
はい、ありました。
でその時そこも行ってきましたよって。
そうですか。
2週地震後あの2週間で、あのどうしたのって言ったら物資を持って行って配ってきましたって、
はい、
うん、そういう子たちもいたり、またあの大学で専門にこう大学院で勉強されてる子とか多くて、あ、はい、あ、将来自分たちもね、うん、
やっぱりお互い様っていうところはありますからね。
そうです。
今私たちが何かできることで動く、はいはい、そしてまた今度は私たちが動けない状態になった時にはどなたかが来てくださったり、はい、お話をしてくださったりということで、はい、お互いにこうなんかこう支え合うっていうのがなんかこう、はい、すごく嬉しくなりますね。
で、はい、あの彼らたちは木曜日に、私たち金曜日まで木曜日までいたんですけど、はい、木曜日の朝もう掃除かけてお台所もきれいに掃除されてゴミも全部片付けて、うん、もうあの若いのにしっかりしてて、いや見習わなって
だから寄せてもらった時の状態が、うん、あと残った方に負担をかけないようにっていうことですね。
そうですね。
当然ですけどよく昔皆さんおっしゃった飲み物も食べ物も全部自分の分は用意して、
はい、
直後の方なんか特にね、はい、全部用意していきますよっておっしゃってたので、はいはい、負担をかけちゃ何もならないので、ね、
そうです、
う
ん、それでね、あのテーブルの上にね、はい、八重桜の花を飾ってあって、いやもうねあれすごく嬉しくてね、お疲れ様ですとってお手紙書いてくださってて、いや
そうですね、なんか本当に温かいお気持ちが、はあ、あの形だけではない、ボランティアの行動だけではないって結構隅々にありますね。
ます、
そうですか。で金曜日その方たちが立たれた後、
はい、
今度片岡さんたち最後の日ですけど、
そうです、ね、
お時間があんまりないですよね、移動があるので、はい、
午前中にその、はい、あのちょっと行動またセンターの方に行って、
はい、
であのセンターの周りというかあの草刈りをして、
あ、はい、
であの草刈り男性は草刈り機で草刈りをして、で私たち女性はその5月連休にセンター祭をするんで、はい、その時にそのあのいろんなバザーをするんで、はい、その準備ですね、
はい、
でこの間あの持ってきたあの輪島塗りも、
あ、塗りの、はい、はい、ありましたね。
あれもあの綺麗に磨いて、販売ができるような形に、
あ、そっか、はい、被災した時には本当泥もかぶってたりで、はい、なかなかでしたけど、はい、綺麗にじゃあ、
もうここに溜まってるのもね、全部あの磨いたり、
はい、
でこうセットにしなきゃいけないんです、
ね、そうですねお雛様のあれみたいですけど、
そうそうそう、それがなかなか揃わなくって、これはどっちなのどっちなのって、いや知らないわって、ネットで調べて、
はい、
これの蓋はこれらしいよ
ね、それも前回お話しいただきましたけど、はい、大きな大きな旧家のところが、はい、
そうですね、
明治でしたっけ、
明治、
ね、
日
付が入ってましたもんね。
そうです、びっくりです、ね、
もうその、まあ、被災されたのを木に処分してしまおうと思われたのが、はい、どなたかお持ち帰りくださいと、うん、いうことだったんですね、
は
い、
で今回売るのはあのきちっとしたものだったみたいで、
あ、そっか、その中のセットにも入らないものがボランティアの方よかったらっていう、でなかったらもう処分されるっていうことでしたもんね。
そうですよね、あれはもう私たちがあれだったらもう処分するという話だったんで、あ、じゃあいただいて帰ります、
ね、せっかくだからね、
はい、
そうなんですね。じゃあそのバザーの準備ということで、はい、どんなことを、まあ、さっきその塗りのものをきれいにしたりとか、は
い、とか、あの
なんか食べ物屋さんとかが出るんですか。
食べ物屋さんとかはもうその時に、あの集まってくるようで、
あ、はい、連休の
時に もちろんあのコーヒー屋さんも来るし、
はい、以前お話しいただいた、
そうですね、
もう一度じゃあもう忘れてらっしゃる方もあるので、キッチンカーで回ってらっしゃるボランティアの方、はい、
そう、あの私彼と今もあれしてて、で今何か本当にお伝えしてほしいことってあるのって言ったら、のと忘れないでほしいって言って、もうだんだん本当1年半も経ってきたらみんな忘れてると思うけど、忘れないであの心に思ってほしいし、この夏気候のいい時にぜひあの観光に来てほしい て、
そうですね、
あの開店、あのホテルでもお店でも開店しても誰もいない状態では、
そうなんですか、
うん、そう、うん、あらあら、だから私たちも、うん、で今回そのもう情報は次回行くとこどこ行こうっていう話 で、はい、でお話聞いたら、その和倉温泉のそばに美味しいジェラードというか、はい、クリームとか、あのケーキのお店がありますよっていう話で、それはもうあの能登で採れた、牧場で採れた牛乳、卵にこだわって作ってますから、あのぜひ行ってくださいって言って、この間だから行こうと思って調べたら、あの夕方5時で閉店だったんで行けなかったんですけど、
残念ながら、
でも本当に酪農家たちも今回あの地震があって、牛とかね、そういうものを置いて逃げるわけにもいけないんで、そこで寝泊まりしながら細々とやってきて、やっとあの流通もできるようになったんで、っていう話で、
そうですか。あの今回のこの5日間ね、ずっとボランティアされてらっしゃった中で、特にこう今少し時間経ちましたけども、思い出される能登のその、まあ、課題といいますか、
難しいですね。
難しいですか。
難しいですね。
はい。ということはまだまだっていうこと
が、まだまだですよね、多分。でも本当に産業もなさそうって言ったらおかしい、もう観光が一番ですよね。
そうでしたね、あちらの方はね、
それがなくなると、
じゃあもう本当に皆さんに、あの喜んでいただくっていうのは、観光地としてもう、あの訪ねていいのかしらっていう遠慮はいらないから、来ていただきたい。
そうで、まあ、もちろんそれはあのボランティアで、あの泥かきなり、前泥かきしてるっていう、あのこの間ハピスコーヒーさんもね、あのコーヒー出しながら、で平日午前中はあの泥かきをやっぱり輪島でしてきましたっていう話で、あまだ残ってるんだっていうのがね、あったんで、もちろんそういう方法もありますし、
なんか1月の地震も大きかったけど、やっぱり夏のあの豪雨が、あのダメージがなんかもうダメ出しをするぐらいに復興しかけてるこう気持ちも、それから実際 の、 あの地震で揺れて今からこう片付けようと思うところに泥水が来たっていうのが、もう手がそれ以上ね、つけられないようになってしまった、その後片付けがまだ宿題としてあるわけですか、
ま、だ、 だから、あの去年行った時は本当に電信柱、もうあの倒れて曲がってたんです。はい、今回見たらそれを新しく建てるんではなくて、それを引っ張り上げた形でまだやっぱりあの道路にこう斜めになって、あのまま復興はできないんだろうな、あれ以上にはね、はい、もう多分あのお金もかかるだろうし、
そう思って、そうなんですね、で逆にはなんかほっとしたなっていうあの事柄などありましたら。そうですね、
あの本当にあの気候がよくって、
あ行かれた時がちょうど
桜が咲いて、本当、はい、爽やかな風が吹いて、それはもう本当にあの癒されるし、まあ、どんなことがあってもやっぱり自然というのを人間を見放さないなって思ったんですよ。
地元の皆さんはその桜をどんな風にご覧になっていらっしゃいました？
どんな、やっぱり同じ気持ちでしょうね。であのちょうどあの私たちの行った七尾市中島っていうところは、駅があのJR の駅があって、そこ の、 その駅 の、 あの構内、本当無人駅なんですけどね、そこにの桜が有名なところで、JR の、 あのポスターにもなって
る。あら、そんなに素晴らしい。
そんなところを、もう私たち行った時はあれ八重桜の季節になってたので、ただあの、もうぼんぼりずっと釣ってあって、ここ日頃であればね、このために来る人もたくさんいたんだろうし、って思いながら、本当はあの七尾湾っていうところは綺麗なあの穏やかなあの宇宙見て、その本当にあのその横を車で走るんですよね。綺麗、私特に高知なんで、高知はあの黒潮を洗うって言って、 洗うがあの山水の洗うでなくて荒れるの方のようなイメージなんです、
はい、
本当に穏やかな、はい、
あ内海だったらね余計にそうですね、いいですね、
で多分今の夏の季節はとっても気持ちがいい、皆さん夏休みに、
ね、
学生さんたちもね、このボランティア行って、何かあのやっぱりあの刺激になってというか、自分の生き方も考えてくるんじゃないかなって私は思うんですよ。
感じ取ることは ね、きっとあるでしょうね、で行った先であの今回のように片岡さんのように、あのいわゆる拠点にしているところが、いろんなグループも来られるから、そこでの交流がまた次にステップ
いいんですよ、
ねえ、
でまたあのインスタとかでつながってるんで、
そうなんです
ね、みたいな、
情報がどんどんどんどん広がって
新しく更新されていくんで、秋までまだまた秋もやっぱり行くのかなって、
そうですね、だからご自分が今できることどんな形かそれぞれに本当状況によって違うっていうので、
だからあの今回こうお話しさせていただいてて、あのお友達なんかは私はお金をしたわよっていう方もいらっしゃるし、
ね、
それはそれでいいと思うんですよ、
はい、そう
ですね、はい、であの私たちみたいに行くっていうのも、まあ、行くだけではなくお金も使うんですけどね、落としてこなきゃいけないんで、
そっかそっか、
でもそれもありだと思うし、
なんか体力のある方、財力のある方、 そして寄り添う力のある方、それぞれの立場でできることをっていうのがこう集まっていくことで、文字通りお互い様の温かいね、なんかこう空気も広がっていくし、
で
こうやってお話をお伺いすることで、さっきおっしゃってたキッチンカーの方でしたっけ、どうぞ能登を忘れないでっていうのは、お話をお伺いすることで、あの忘れてはいないけれども、なかなかこうあのすぐこう優先順位の上の方にあったかって言ったら、確かに残念ながらちょっとずつちょっとずつこうあの下の方に行ってしまうところもあるので、なんか折に触れて、あそうだ能登の人は今どうされてるだろうっていう、その時の自分のできることをちょっと考えるというね、
そうなんだ、あの先日お話したあのビニールハウス の、あのお布団の下から出てきた里芋ですね、芽が出てます。
わすごい、そうなんですか
今年は収穫は無理だと思うんですけど、 まだ小さいんでね、もうあれをちょっとあのこういうあの種芋にして、来年ぐらいは収穫できると、
わすごい、
なんか元からこの子たち来たんやな、
ね、本当ですね、つながりますね、
それ見るたびに思い出すんで、
結局そうなんですよね、
そうなんですよ、
見ることで、
そうですね、もう目の中から入ってきて、あの、出てきた、こんなじあのね、あの痩せ細った里芋どうすんの
最初は
そうそれがちゃんとこうしてね、まあ、高知に植えたんで、高知のここのあったかいところでこうやって育ってくれて、
そうか、ちょっとじゃあ本当に暖かいところに、
そうもうどんどん暑いところ行っちゃったんですよ今年暑いんでね、
そうですね、やっぱりでもそれでちゃんと育ってくれてるというか、居心地がいいんでしょうね、
でしょう
ね
だといいですね、
植物って本当に正直なのでね、行った場所でちょっと環境が違ってうまく合わなかったら、残念ながらそこで育つことはね、諦めるところもあるみたいなのでね、
だから5月に植えたのが、6、7かで2ヶ月で本当1メーターぐらい伸びてた
ね、すごい、そうなんですね、
これは
それは楽しみの一つになりますね、あの本当に片岡さんはその何でしょう、しゃかりきっていう言葉が合うかどうかわからないけど、そういうんではなくって、さらりとボランティアにいつもお出かけになって、
そうですか、
でご連絡いただいて行ってきましたって、そうなんですかっていう、そういう形のボランティアがあるっていうのはお話を伺いして、いろんな形でできるんだなっていうね、で今日もご紹介いただいても気軽に、もう一度その被災地 NGO 協力共同センター、これは神戸に拠点があるんですね、電話番号をお伝えしておきましょう、078-574-0701、078-574-0701、ちょっとこの夏休みお時間があるし、ご自分でもやってみようとそういうお気持ちのある方、また逆にこれ行って、そして何日間か行ってる中のどこかでご自分はお金を落とすための観光で回りたいというそういう気持ちで寄せてもらってもいいんですよね、そのボランティア自体も、
向こうの、センターの 七尾のセンターの方も
七尾の方の、はい、
どんどん買ってくださいねっていう、
あ、本当ですね、
どんどん行ってくださいねって、
そうですね、だからとにかくお電話でちょっと状況を、ね、お聞きになられて、はいはい、ご自分のできる範囲で、はい、無理なく、はい、で、 できれば続いてどこかでこうね、定期的にでもね、行けたらということで、3ヶ月にわたって片岡百合子さんに、お出かけになられた今回は能登のボランティアでの活動たっぷりとご紹介いただきました。またお待ちしてますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お話をお伺いしましたのは三田市明石台にお住まいの片岡百合子さんでした。